私は最近一つの反省を迫られているのでありますが、それは神という言葉ですね。神という言葉を発した時に、皆様はどのようなことを頭に描いておられるのでありましょうかということであります。で、キリスト教の伝道にこの神様の言葉が無駄にならない、また神という言葉が外されることは大変なことになりますが、教会で神と言いますけども、多くの日本の皆様はどういうイメージで神を頭に描いておられるのだろうかと実は思ったわけであります。キリスト教の神も、また日本の多くの人々が考えているところの神も同じではないだろうかと、もしやひょっとしたらそのように考えておられるのではないだろうか、思い過ごしであるかもしれません。今日は良い知らせという題でございますけれども、この今から1549年にご存知のようにフランシスコ・ザビエルが参りました時に記録されていることでありますが、彼らはこう悩みました。当初は初代のこの宣教師たちは第日ですね、如来、第日の如来、大きい日ですねと書いて、これを神様、このように教えていたのであります。そしてところがですね、また天道とも伝道したようです。神様のことを天道ですね。ところがその後いろいろと考えていたんでありましょう。また、考えが至ったのだと思いますが、彼らは宣教師は、初代の宣教師たちは言語に従ってですね、ラテン語ですね、デウス様とこのように言うように説教するようになりました。で、それは天主とかあるいは大日とかそういうものをもうやめたと同じように、日本人にこの神様のことを伝えるときに、大日とか言ったときには日本人はどういうふうにイメージをしているのだろうかと、不思議に思ったわけであります。ですから彼らは宣教師たちはこれではいけない、デウス様と言ったわけであります。ヤマトの言葉であります神というのは、これは日本人が崇拝するところの神様を表現している。このように日本語とオランダ語の辞書の中に書いてあるようであります。日本の異教徒が崇拝する神、これがこの神ですね、大和言葉の神だと定義しました。ですからキリシタンの時代を通じまして、宣教師たちは今私たちが神と言っているようにですね、そういう言葉を使わないでデウス様とこのように表現したということを思い至りましたときにですね、私も先ほど申し上げるようにふっと反省をして、このからあとずっと50年100年200年教会は神様と言ってるけども、一体日本人の考えているところの神様をどのようにこの違いを語ることができるんだろうか、私はそう思って今少し反省をしながらですね、どのように今日も皆様に、キリストの福音を伝えたらいいだろうかと思ったわけであります。ですからそういうことを考えておりますと、この良い知らせというテーマが出てまいりましたので、今日はこの7章の9節のところの良い知らせということを中心にですね、皆様と一緒に考えたいと思いました。またこのまず列王記で書かれているところの良い知らせという意味合いは、もう今日も教会学校で学ばれたと思いますが、重い皮膚病の4人がアラムが攻めてきました。ですからこの重い皮膚病の人々4人は、どうせ このまま死ぬなら死んでも構わないけども、どうせアラムの陣営の方にまあ降参して投降しよう、陣営に行こうと、こう言ったわけであります。皆さん少し考えていただければ分かりますように、日本も同じでありましたけれども、日本はお城があって、まあ、この川越もお城があったんですが、お城があって、そのお城の前に堀があって、そして町がずっとあるわけですね。ところが敵が攻めてまいりましたときに、一番最初にやられるのは一般の市民です。城下町の以外に住んでいるところの人たちは、まあ、焼かれたり殺されたり、抵抗しようものなら外敵から一発でやらされ殺されてしまうわけであります。いわんやこの重い皮膚病の人は間違いなく隔離されているわけです。もう町の中に入れないんですね。これは皆さんは旧約聖書をお読みになれば分かるように、まあ今日考えるところのハンセン氏病であったかどうか、それは私にもよく分かりませんが、まあ、いずれにしても重い皮膚病を患っている人はもう自分たちのところにいたら、近くにいたら困るからと言ってこの隔離したわけであります。前にもお話ししましたが、私たちの日本もハンセン氏病の人たちが解放されたのはついこの前です。この今までずっと私たちはハンセン氏病の方々を隔離して外に出ないように、あるいは、まあ、できるだけ、極端な場合は結婚もしないようにといって、断種された男子女子がたくさんおられたことはもうご存じの通りであります。このように私たちの日本もついこの前までですね、町から外に出して、このように重い皮膚病の人たちを隔離いたしました。ですからこの重い皮膚病の4人は、まあどうせ死ぬなら敵のところに降参して食事でもいただこうよと思ったわけであります。これはなかなかもう死ぬ覚悟でありますから。ところが彼らがアラブの方に近づいてまいりますと、もちろん兵隊が立って尋問するわけでもありません。もうすでにアラブ軍は逃げて去っていたわけであります。しかも7節にございますように、天幕もそのまま、馬もそのまま、ロバもそのまま、全部荷物を置いてもう身一つで自分の国にアラムの方へ逃げ去ってしまったわけであります。今日のところで私はいろいろ聖書を読んでおりますとたくさんのことを教えられますが、この王様の侍従の人が言いましたね。エリシャが、いやこういう飢饉の時を神様はきっと助けてくださると言いましたら、笑って、何をおっしゃるんですか、神様が今から天の窓を開いて雨を降らせたって、作物ができるのはまだ半年も1年も先でしょうが、何を今さら天から食べ物が下るものでしょうかと思って馬鹿にしました。この侍従は後半のところに書かれていますように人々から踏みつけられて死んでしまいます。よくよく考えてみましょう。まさに天からの食べ物が下ったわけでありますが、天幕も馬もロバも全部アラム軍はそのまましてて逃げ去っていきましたから、いかがでしょう。食物がないといって城内はもう飢え死にしそうな状況の流れの中で、全部食べ物を置いて逃げていってくれましたから、これはまさに天からのマナでありますね。神様がそのように備えられたわけです。これこそ良い知らせというわけでしょう。だから旧約聖書の良い知らせというのはそのような意味の良い知らせ。しかし今日のところはまたもう一つ、敵の陣営がアラム軍は包囲を解いて逃げ去った、これも素晴らしい知らせなんですね。ですから旧約におけるところの良い知らせというのは、これは戦いに勝ったとか、このように包囲されていたけどもこれが解けたとか、食べ物に困っていたけれどもこの世にして与えられたとか、 そういうことが良い知らせの意味合いでありました。さてですから今日は皆さんと一緒にですね、新約におけるところの良い知らせとは一体何でしょうか、もう言うまでもなく、もう皆様の頭の中に描かれているだろうと思います。我々がいつも用いるところの福音という言葉です、ね、これはまさにユーアンゲリオン、良い知らせ、アンゲリオン、エンジェルス、良い知らせを福音、今日も用いているわけであります。終局のところ、福音の内容は一体何なのでしょうか。それが今日皆様と一緒に考えたいと思った一つのテーマであります。主法に書いておりますように、イエス様の例えというものを書きましたが、先ほど主法に書いてありますように、このダビデ王様が将軍の妻を横取りして、しかも将軍がを殺せばですね、もう自分の奥さんが自分のものになりますので、激戦地に送れと言って激戦地に送って戦死をさせます。俺はもう死んだから、今度は自分はその将軍の奥さんを横取りしたわけであります。その話はもう手法に書いておりますから、またこの聖書を直接お読みいただいても結構だと思います。しかし例えを聞いたときに、ダビデはそんなやつは殺し系だと言ったわけですけれども、それがあなたのことですよと言われたときにハッとしました。すなわち私が今日皆様と一緒に学びたい一点は、例えで言われるとよくわかるんですね。しかし実際の自分の今にある状況で考えると、なかなかそれがこう自分でわからない、これが人間のまた姿ではないでしょうか。ということを考えまして、私は聖書を開いてみますとですね、イエス様は見事にですね、十字架の、この十字架のことの意味合いをしっかりと私たちに例えを用いてお話をしてくださっていました。例えばマタイによる福音書の18章の21節から35節のところには、許しというテーマでありました。許しというテーマでイエス様はどういう説教をされたかと申しますとですね、これはまあどれだけ許したらいいんでしょうかとこう言うもんですから、イエス様はですね、7の70倍までも、7の解読が7の70倍までも許しなさいと、こうおっしゃいました。これはもう皆さん想像してお分かりになりますね。7回と言ったって言っても大変なことでありますが、7の70倍、これは無限に許すということです。これは人間にはもう、まあ私は言われてもまずこれはもう不可能です。私は降参して、神様、イエス様、そんなこと言われたってもう私にはできません、これでこの例えは終わりそうな気がいたしますが、イエス様は例えました。王様に借金している人がいました。まあ王様もよっぽどの金持ちだったんでしょう。1万タラントを借金している家来にですね、決済が迫りました。私たちは年度末がいつもありますから、そこで決算をしなければなりません。借金していたらその借金を返さなければなりません。返せなかったら、その期日までが返せなかったら、これはもう私たちの財産は取られてしまいます。まあひょっとしたら会社でも不当たりを渡して倒産という事態になりかねません。大変なことになります。そしてその家来に、お前自身も奴隷になって体を売ってこい、妻も子供も持ち物を全部売って返済しなさい、こうなったんです。いやもう王様、そんなこと私にはもうできません、どうぞ許してくださいと言いましたら、どういうことでしょう、分かった。ところがこの負債を負っていた彼は、たった数万円の あるいは100万円ぐらいでしょうとかね、そんな借金をしている今度は自分の知り合いのところ、お前は許さない、そして裁判して投獄させてするようなことが起こりました。これはイエス様の例えですね。これだけたくさんの何千億円と借金していた人が許されて、ところがこの何千億円も借金している人は何百万円かしか自分に借金をしてない知人を許さなかったのであります。すなわちイエス様のこの例えはですね、許しっていうのはどういうことなのかということが語られています。あなたは何千億円の借金を持ってるんだよ。これはお金の話じゃなくて、私たち一人一人が神様に対する罪の借金ですね。罪の借金はどんなに私たちがお金を払ってもそれは清算できません。どうやって返済が許されるかといえば、結局私たちはその悔い改める以外にないのでございます。そのお話が次の例えになってまいります。神様はいかにして人間を悔い改めに導くことができるか、こういうテーマをお持ちでした。人間は自分自らが悪かった、神様申し訳ありませんと言えるように、どうやったら人間を教育したらいいでしょうかと旧約聖書の時代ずっと考えました。そうだ、実戒を与えよう。これをしてはいけない、これをしてはいけない、これをしてはいけない、あなたは今日はこれを守らなかったじゃないか、こうやって裁き合う世界がいいんでしょうか。しかし今日もこのように実戒が与えられておりますけれども、私たちはもう毎日いろんな殺人事件やいろんな事件がたくさん起こっておりますから、もう実戒を用いてあなたはこれでダメだと言って裁いても人間は良くならないということがもう分かりました。ですからイエス様はマタイによる福音書のところの18章のお話はもう仲間を許さないこの話、それからもう一つは悔い改めるために導くためのお話ですね。神様はたくさんの人を送りましたけれども、多くの人々はその仲間たちを殺したりして、自分たちのものに全部いたしました。でそのお話がこのブドウ園の例えであります。これ何回か皆様にお持ちしました。このブドウ園の例えをですね、21章のマタイの21章の話を見れば、もうイエス様はですね、見事に私たちに十字架の意味を説明してくださっていました。もう一つの例えを聞いてください。ある家の主人がブドウ園を作って柿を巡らして、しっかり搾り場も作ってブドウ汁を作るために、ブドウ酒を作るために、しかも見張りの櫓も立ててくださって、農夫たちにさしっかり働いてくださいねと言って旅に出ました。それで収穫の時が来ました。収穫を受けるためにしもべたちを送ってですね、さあたくさんの収穫ができたと思うからもらってきてねと言いましたら、この農園の農夫たちはこのしもべたちを袋叩きにして殺してしまいました。そしてまたもう一度やれば収穫をくれるだろうと思って他のしもべたちを送りましたけれども、それもまた殺しました。そこで最後にこの農園の主人は、私の息子だったらまあまさか殺したりしないだろう、収穫をちゃんとくれるだろうと思って送りましたら、農夫たちはこの息子を殺せよ、これの農園は全部俺たちのものだというわけで殺してしまいました。イエス様のこのマタイの21章のブドウ園の例えはですね、 これは十字架の意味を私たちに教えています。神様は自分の息子だったらこのイエスをこの地上に送ったら何とか聞いてくれるだろう、悔い改めてくれるだろうと思ってこのイエス様を使わされたわけです。ところがどっかい人間はイエス様はこれは邪魔者だ、こいつを殺せば我々の天下だと最初をはじめ当時の指導者たちはみんな考えました。では現代を生きる私たちとこの話は一体何が絡んでいるんでしょうか。皆さん自分自身も思いますけど、イエス様が十字架にかけられようとされる時に、あの裁判の時にも私たちは多くの群衆を前にしてですね、私たちは一人出て行って、皆さんこのイエスという人は何も悪いことしてないんです、なぜ死刑にするんですか、何をやるんですか、あの弟子たちが言いましたよ、私も一緒にイエス様と一緒に十字架にかけてください。誰一人弟子たちはみんな逃げ去ってしまいました。これが私たち人間の姿であります。イエス様はあのマタイの21章のブドウ園の例えのところでこのお話を見事に展開されたわけであります。私たちが、私は間違いなくあのペトロたちの弟子たちと同じように、私は間違いなくあなたと一緒に死にます、まあ、そのような言葉を言うことはできますけれども、本当にイエス様と一緒に十字架にかかることができるんでしょうか。すなわち私たち一人一人はあの2000年前のイエス様の十字架のところに実はいるということです。いつもいるのです。そして私たちはイエス様の十字架の場面で手を挙げてダメですよ言える人間であったか、いろんな場面で私たちは悔い改めが迫られてまいりました。すなわち私たち人間を悔い改めの方向にやるにはどうやったらいいか、それはあの武道園のように一人息子を殺されてもそこでイエス様が7の70倍をおっしゃったように許す、無限に許す、最後まで許す、あのイエス様は十字架上で彼らは何をやっているかわからないんです、どうぞ神様許してあげてくださいと祈って命を落とされました。この言葉に私たちは響いて悔い改めるのが私たちクリスチャンの第一歩だったんではないでしょうか。それを考えますときに私たちは神様はイエス様を通して私たちの悔い改めの道、新しく改心するところの道をですね、律法や十戒や戒めやそういうものをどんなに守れと言っても守りきれない私たち人間の姿をもう見抜いておられたのではないでしょうか。私たちは天下を取って自分の中心の世界を形成したと勘違いしていますけど、とんでもありません。神様は武道園の主人が帰ってきたら一体あなたはどうなるんでしょうかとおっしゃったように、私たちはそこに裁きを待つ以外にないのでございます。私たちクリスチャンは神様のある意味では裁きを待ちながら生活している一人ではないかと思います。そしてこのように聖書を読んでまいりますと、イエス様はですね、自分で説教したことを実行されたんです。7の70倍無限に許すということを実行されたんです。私たち牧師はこうやって説教いたしますけども、説教して説教を語った通りのことをちゃんと実行できたかといえば、これはもうお手上げでございます。皆様のお許し、神様のお許しをいただいて私たちはこの世に生かされている、これがクリスチャンの第一歩であり日々の歩みではないかなと私は思いました。どうぞ今日の祈りもこの礼拝もこのようにして私たちは 許された罪人としてここに立っているということを心深く覚えていただきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、今日もあなたへの感謝を捧げます。あなたは私たち一人一人をこの世に生かし、そして許してこの地上に命を与えてくださったことをありがとうございます。今私たちは裁かれればもう死ぬ以外にありませんけど、しかしあなたはこのようにして一人一人を生かし、また喜びを持ってあなたの皆を賛美するべき道をお示しくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちは十字架を見上げつつも、その許しを心深く留めてしっかりとクリスチャンとして歩むことができますように。あなたのこの福音を心から感謝いたします。イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
応答賛美、新生賛美歌660番を賛美いたします。